ジフ人がギブアにいるサウルのところに来ていった。ダビデはエシモンの東にあるハキラの丘に隠れているではありませんか。そこでサウルはすぐ3000人のイスラエルの精鋭を率い、ジフの荒野にいるダビデを求めてジフの荒野へ下っていった。サウルはエシモンの東にあるハキラの丘で道の傍らに陣を敷いた。一方ダビデは荒野にとどまっていた。ダビデはサウルが自分を追って荒野に来たのを見たので石膏を送り、サウルが確かに来たことを知った。ダビデはサウルが陣を敷いている場所へ出て行き、サウルとその将軍ネルの子アブネルとが寝ている場所を見つけた。サウルは幕営の中で寝ており、兵士たちはその周りに宿営していた。そこでダビデはヘテ人アヒメレクとヨアブの兄弟でセルヤの子アビシャイとに言った。誰か私と一緒に陣営のサウルのところへ下って行く者はいないか。するとアビシャイが答えた。私があなたと一緒に下って行きます。ダビデとアビシャイは夜民のところに行った。見るとサウルは幕営の中で横になって寝ており、彼の槍がその枕元の地面に突き刺してあった。アブネルも兵士たちもその周りに眠っていた。アビシャイはダビデに言った。神は今日あなたの敵をあなたの手に渡されました。どうぞ私にあの槍で彼を一気に地に刺し殺させてください。二度することはいりません。しかしダビデはアビシャイに言った。殺してはならない。主に油注がれた方に手を下して誰が無罪でおられよ。ダビデは言った。主は生きておられる。主は必ず彼を撃たれる。彼はその生涯の終わりに死ぬか、戦いに下った時に滅ぼされるかだ。私が主に油注がれた方に手を下すなど、主の前に絶対にできないことだ。さあ、今はあの枕元にある槍と水差しとを取っていくことにしよう。こうしてダビデは、サウルの枕元の槍と水差しとを取り、二人は立ち去ったが、誰一人としてこれを見た者も、気づいた者も、目を覚ました者もなかった。主が彼らを深い眠りに陥れられたので、皆眠りこけていたからである。お祈りいたします。天の父なる神様、今私たちはあなたの御前に招かれ、ここに礼拝することが許されました。今お一人お一人を顧みてください。あなたご自身の御言葉をお一人お一人に豊かにお語りくださいますように。御言葉をもってあなたご自身を示してください。そしてまたあなたの救いがどれほどに素晴らしいものであるかを私たちに覚えさせてください。そして共にあなたの皆を崇めることができますように。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日からまたしばらく第一サムエル記を見てまいります。で、今日の箇所を細かく見る前に、一体 この物語というかこの話の背景は何であるのか、ちょっと分かっている方は分かっているかもしれませんけれども、初めての方はなかなか分かりにくい箇所だと思いますので、ちょっと背景から申し上げたいと思います。ここに書かれていることは今からおよそ3000年ぐらい前の話であります。で、当時イスラエルの王様はサウルでありまして、そしてもともとダビデは そのサウルの元で働いていた人がいます。で、今はどうかと言いますと、ダビデはこのサウルに追われている状態であります。で、なんで追われることになったのか、まあ、ダビデが何か自分の上司である、また王様であるサウルに対して悪いことをしたのかというと、そうではなかったんです。ダビデは実はこのサウルに対して忠実に働いておりました。しかしダビデが忠実にサウルのためにですよとやったつもりでしたんですけれども、皮肉なことに人々はそれを見ていまして、サウルではなくてダビデがすごいと言い始めたんですね。ダビデの人気がうなぎ登りに上っていったわけです。で、ついには国の女性たちが、まあ、と今でいう流行歌ですね、流行歌を歌うようになりました。まあ、サウルは千を打ち、ダビデは万を打った、まあ、サウルという王様がいて千人を殺したけれども、ダビデはもっとすごくて一万人を殺したんだという、まあ、そういう単純な歌でありますが、まあ、何を言いたいかは分かります。サウルよりもダビデがすごいとみんな言い始めたわけです。で、こんな歌を聞かされてサウルが心穏やかでいられるはずはありません。このダビデ、いつか自分を裏に必ず自分のこのイスラエルの王座を狙ってくるに違いないと考え始め、まあ、妬みとかいろんな恐れとかいろんなその心の中にぐるぐると湧き上がるものがありまして、やがてサウルはこのダビデを殺そうと決心いたします。で、ある日サウルは、ダビデの家にスパイを送り込みました。そうやって、ダビデを殺そうとしたんですが、まあ、なんとか逃げ出しました。窓から逃げ出したんですね。まあ、そうやって命拾いはいたしました。しかし、その日以来ダビデは、それまでは、まあ、今で言えばイスラエルの陸軍大臣のような地位であったと思います。そういう地位と名誉を奪われ、お金もなければ食べるものもない、まあ、まるで物乞いをするような格好でやっと生き延びてまいります。しかし、そんなダビデにもやがてこのダビデを慕って若い人たちが集まるようになりました。まあ、いろいろな人たちが集まったんだと思います。もしかしてそのサウルに対するいろんな反感を持っている人たちもダビデのところに行けばというような形で集まったと思います。で、その数はおよそ600人であったと言われます。まあ、たった一人あるいは数人の部下しかいなかったところから今は少しばかり力を持つようになりました。600人って言ったら結構な数であります。しかしそれでもこのダビデとその仲間たちは町に住むことはできません。町に住んでしまえばサウルに見つかるんですね。だからいつもこのダビデたちはアラノをさまよい歩いてサウルに見つからないようにと注意をしています。しかしそれでもやっぱりこのダビデの居場所を知る者がいまして、そのことをサウルに密告する者が現れました。それが一節です。ダビデはエシモンの東にあるハキラの丘に隠れているではありませんかと、まあ、密告するわけですね。なんで密告するか、もちろんサウルから褒美をいただきたいというようないろんな動機があったと思います。まあ、早速サウルはこれを聞いて3000人の精鋭部隊を率いダビデを殺すために出陣してまいります。まあ、こうやってダビデは今大きな危機に直面してまいります。で、今日はこのダビデがこの危機をどう乗り越えていったのか、というこの前半、来週また後半の方を見るんですが、その前半の部分を見てまいります。まず5節をお読みいたします。ダビデはサウルが陣を敷いている場所へ出て行き、サウルとその将軍ネルの子アブネルとが寝ている場所を見つけた。 まあ、皆さんの中にはそのいろんな戦国時代とかそういう時 の, その小説を読むとかいろんな戦争ものが好きだという方もいらっしゃるかもしれません。で、私はそういうものには詳しくはないんですけれども、まあ、大体テレビとか映画を見ておりまして、戦争というと司令官という人がいまして、まあ、リーダーがいまして、そういう人はいつも、まあ、どっしりと司令部というような、まあ、作戦会議室のようなところに座っておりまして、そこから、前線に向けて指令を出す、今から攻撃せよとか引けとか、いろんな命令をする、まあ、そういうものだと思っております。まあ、もし司令官が最前線に立つとするならば、兵士たちを激励するため、あるいは今敵がどういう状態かということを自分の目で確認するために司令官は、まあ、最前線に立つことはあるかもしれませんけれども、司令官自らが最前線に立って戦うということはほとんどありえない。じゃあダビデはどうしたか。ダビデ自ら今この戦いの最前線に赴きました。そして、まあ、この後見ていきますけれども、ダビデともう一人の仲間を連れて、その陣地に入っていくんですね。まあ、映画であればこれはかっこいいシーンですね。非常にこうスリル満点、どうなるだろうかというような面白い場面であるかもしれません。まあ、ヒーローが危険を顧みずに、この自ら進んでいくわけです。こんな、まあ、名場面はないという感じでありますが、しかしこれは映画ではなくて現実の戦いであります。ダビデは司令官であります。司令官であるダビデがここで敵に見つかり殺されたら一巻の終わり。まあ、ダビデともう一人の兵士が死ぬだけではありません。ダビデと一緒についてきたその600人の仲間も殺されていくでしょう。あるいはその中にはダビデの家族もいました。そういう人たちが危険にさらされて、司令官自らが言ったらそういうことになっちゃうんですね。なのになぜダビデはこんなことをあえてするのでしょうか。ダビデが自分が今何をしようとしているのか、なんか混乱してしまって、もう頭に血が上ってもう自らやらなきゃとこう言ったんだろうか。いや、そうではありません。むしろダビデは冷静であります。冷静に状況を観察し、そしてどうしなければならないかきちんと判断してこうしております。でもそうやって判断した結果が常識では考えられないようなことであります。まあ、裏を返せばダビデがそれだけ追い詰められていたということになります。ダビデだって自分が最前線に立つのではなく、ちゃんと司令部のところに行って、まあ、安全なところに行って戦いの指揮を取って、そして真正面からサウルを迎え撃つ、まあ、やれるならばやりたかった、ダビデもそうしたかったと思うんですけれども、そんなことはできなかったです。というのは相手はえりすぐりの、まあ、エリートの3000人の兵士たちが集まった軍隊です。でこちらは、まあ、寄せ集めの600人の、まあ、軍隊とも呼べないようなそういう集団なんです。最初からこれは勝ち目はないんです。真正面から戦って、じゃあどうするか、まあ、こういう時は決まってるんですね。逃げるしかないんです。しかし実はこれは逃げ道が塞がれているんです。サウルの陣地どこに敷いたかといいますと、道の傍らにって3節にありますね。つまりこれはダビデが逃げるその逃げ道のところに陣地を敷いているんです。ダビデたちはその逃げ道を塞がれてしまって動きが取れなくなって追い詰められておりました。しかしこのままではただ殺されるのを待つしかありません。ダビデはそこで一つの決心をいたします。 自分自らが戦いの最前線に向かう。で、その時一人の部下を連れていくことにいたしました。まあ、そうやって二人で切り込んでいって、それが成功するかどうか何の保証もありません。いや、どう考えてもあまりにも無謀というんですね。まあ、ここは夜の闇に紛れて、まるで忍者のようにさささっとこう闇に隠れながらこのサウルを探していく、まあ、そういうことはしておりますけれども、3000人がいるところをこうやってかいくぐってサウルを目指していくんですから、ちょっとでも敵に感づかれたらならばそこで終わり、まあ、一刀両断という刀でバッとやって終わりなんですね。ダビデはこのサウルの陣地に潜り込む前、二人の部下にこう問いかけました。6節でありますけれども、誰か私と一緒に陣営のサウルのところに下って行く者はいないか。まあ、その時部下は二人いました。アヒメレクとアビシャイという二人の部下がダビデの脇にいたんですが、一緒に行く者はいないかという問いかけに答えたのはアビシャイの方でありました。まあ、つまりアヒメレクは答えなかったということになる。アヒメレクは目の前に展開する3000人の軍隊を見て、まあ、おそらく尻込みしたということでしょう。しかしアヒメレクを攻めるわけにはいかないと思います。誰だってこんな3000人のところにたったダビデと一緒に2人で行ってどうなるんですかと思うのが当たり前であります。まあ、それぐらいこのダビデがしようとしていることが危険な任務であったということです。でも他に選択肢はありません。怖いからもう黙ってブルブルここで震えています、何もしないでいますということになった。日が昇ったとき、何が起きていくか。日が昇ると同時に、サウルの軍隊は装備を整えて襲いかかってくるんです。それはもう分かりきっているんです。そうやって自分たちは全員殺されていくだけです。だから今、わずかでも残された可能性にかけるしかない。ダビデはそうやってアビシャイを連れて切り込んでいく。でもダビデはもう一つ実は選択肢がありえたんですね。ダビデと、まあ、わずかの人数を連れて集団600人連れていくのはできないから、わずかの人数ダビデと一緒に連れて生き延びることはできたんです。この夜の闇に紛れ自分たち数人だけ生き延びることは可能だったかもしれません。しかしダビデはしない。自分の命を懸けて他の人たちが生き延びられる、この戦いから生き延びられていく道を探ろうといたします。さて、このダビデとアビシャイは密かにサウルの陣地に潜り込み、サウルがぐっすりと眠りこけているのところを見つけました。まあ、都合が良いことにサウルの頭のところには槍が置いてありました。アビシャイはそれを見まして、あの槍でサウルを一突きにすれば簡単に殺すことができる、またとない絶好のチャンスですよとダビデに進言いたしました。まあ、これは野球に例えれば 99% 絶対に勝ち目がないと思えたゲーム、9回の裏2アウト、2ストライク3ボールぐらいでしょうか。そういう場面で劇的逆転サヨナラホームランを打つようなんですね。これで一突きすればもうこの戦いは勝利。しかしその時ダビデはこう言って流行る部下をいさめました。 主に油注がれた方に手を下して誰が無罪でおられよ、まあ、主に油注がれた方って一体何だろうかと思うかもしれません。まあ、実はこのサムエル記かなり長い物語でありますけれども、まだサウルが若かった時のことであります。まだサウルが羊飼いか何かをしていた時だったと思うんですが、祭司でサムエルという人がおりまして、神様の命令に従いまして、サムエルは、このサウルに出会ってそのサウルに油を注ぐという場面がずっとこのサムエル記の前の方に書かれています。でこれは油を注ぐということはどういう意味かといいますと、この人は主に神様に選ばれた人、そして、この人はやがてイスラエルの王様になる人だということを表す行為でした。ダビデがここで言おうとしているのは、まあ、主に油注がれた方、つまりサウルを直接には指して、サウルを殺してあの人は、神様に選ばれて特別に選ばれた人、そういう人を今殺したとしたら誰が無罪でいられようかと言っている。で私はこの意味をそう思っておりました。いや、そうなんですね。確かにそうなんです。しかし、よくよくもう一度考えてみたら、この主に油注がれた方って一体誰なんだろうか。今言いました。それはサウルですよ、と言いましたが、実はもう一人いるんです。誰か。いや、ダビデ自身なんです。ダビデも実は後にこの、まあ、サウルが最初でありましたけれども、サウルがどうも思わしくない、大変なことを繰り返す、主に信仰を失い神様に反するようなことを行っていくということになった時、神様はもう一度、別の人物を選び出しまして、サムエルを通して油を注ぐいたんですね。それがダビデでありました。ダビデ自身も油注がれているんです。そうしますと9節で、殺してはならない、主に油注がれた方に手を下して誰が無罪でおられようと言ったこのダビデの言葉はちょっと複雑な意味を持ってまいります。まあ、2つの意味があるということになります。まあ、もう一度繰り返しますが、1つ目の意味は、今この場面からも分かるように、サウルを殺してはいけない。サウルはダビデ、サウルは、油注がれた方であるので、ダビデはそういうサウルを、殺すことは絶対にできない。もしそんなことをしたら自分は罪を犯すことになる、というそういう意味で言った、まあ、それはすぐ分かるんですね。しかしもう一つの意味もあることになる。サウルはダビデを殺そうとしております。そのダビデのこのここで言った言葉、主に油注がれた方に手を下して誰が無罪でおられようという言葉は、そのままそっくりサウルにも跳ね返っている。サウルにも適用されてしまうんです。今まさにサウルは油注がれたダビデを殺そうとして、そうしたらサウルも無罪ではいられなくなる、そんな意味になるんですね。まあ、自分がダビデがこういったことをどこまで自分が意識していったかは分かりませんが、冷静に見てみますとそういうことになってしまった。じゃあダビデはこう言いたかったんでしょうか。サウルは自分を殺そうと追いかけ回し、私を今まさに殺そうとして、それは大変な罪だ、だからサウルは間違っていて 自分は正しいと、ダビデは自分を正当化するため、自分は正しくてサウルが間違っているのだということを言いたくてこう言ったというのでしょうか。そうではないんです。じゃあどういうことか、次にそのことを見てまいります。ダビデは流行るアビシャイを抑え、殺してはならないと抑え、じゃあ一つだけここでやることをしよう。それはサウルの枕元にあった槍と水差しと持ち去ることにしようと提案いたしまして、そのようにいたしました。まあ、そうやってこの二人は安全なところに戻ることができました。まあ、でもこれは不思議ですね。3000人がいたんです。3000人のエリート兵士がそこにいたんです。誰も気づかないなんておかしいですよ。普通こんな時、3000人の陣地がいるんです、あるんですから、必ず周りには見張りが立つはずです。敵が襲ってこないかって見張りが立って、交代で寝ずの番をするのが当たり前、軍隊の行動の基本中の基本。それが全く気がつかなかった。まあ、その理由について聖書はこう言って、12節でありますが、12節の最後の方です。主が彼らを深い眠りに陥れられたので、皆眠りこけていたからである。まあ、ここでは何かこう目に見えるような大きな奇跡が起きているようには見えないんですが、実はこれは神様の奇跡であったと聖書はちゃんと書いてある。神様がこの場面を注意深く見ておられ、そしてダビデが今しようとしていることを神様ご自身が守っておられ、奇跡を起こして守っておられ、ダビデがしようとしていることを神様も全面的に応援し守り支えているということがわかる。なぜそこまで神様がされるんでしょうか。いや、もちろんそれはダビデを守るためでありました。次のイスラエルの王様に決まっていた人でありました。それが神様の御心でありましたから、ダビデはここで死なないようにと守ったのは確か。そしてそのダビデの周りにいた600人の仲間たち、あるいはその家族たちを守るために神様はこの奇跡を起こした。でもそれだけだったんでしょう。ダビデが守られた、神様の守りの中でこの危機的な状況を脱出することができたら、よかったよかったという話か。このあとどうなったか、まあ、13節以降のことについては来週触れてまいりますが、まあ、一言だけ簡単にこのあとどうなったかを申し上げていきますと、ダビデはこのサウルの頭のところにありました槍と水差しとを持ち帰りました。そして、その後大声で陣地に向かって叫びます。ここにサウルの水差しと槍があるけれど、お前たちはなぜ気がつかなかったのだと、まあ、そういうふうに叫んでいくんですね。まあ、いろんなやり取りはあるんですけれども、結局、これを見ましてサウルは戦いを思いとどまりました。自分は悪かった、自分は罪を犯したとサウルは詫びをしてダビデの前から引き返しました。ダビデの命はこうやって助かります。そしてダビデがこのサウルを殺すことがなかった、つまりダビデは罪を犯さずに済んだという結果で終わりました。しかしそれだけではない。先ほど言いましたようにもう一つの意味があると言いました。サウルはダビデを殺そうとして出てきたのに思いとどまった。ダビデの言葉で言えば、サウルは罪を犯さずに済んだことになります。なぜダビデが サウルの枕元にある槍と水差しを持って戻っていったのか、それは何の意味であったのか。もちろん自分たちを殺さないでくれというそういう警告の意味で持ち帰ったのでありますけれども、もう一つ意味があった。サウルがもしダビデを殺すことになれば大変な罪を犯すことになる。そういうことをしてはいけないのだ。サウルに対して警告の意味で、罪を犯してはならないという警告の意味で持ち去ったんです。しかしそれはどういう状況でそういうことをしたかというと、ダビデは皆殺しになるかもしれない、自分も死ぬけれど一家全滅、自分たちの大事な仲間たちが一緒に食べ、一緒に寝た、寝食を共にした仲間たちが殺されてしまうというギリギリの恐怖の中で、敵では自分を殺そうとしているサウルに対してそのような配慮をしていたことになった。驚くでしょうか。そんなことありえるか。自分が殺されるか、相手を倒すかっていうギリギリの場面に相手が罪を犯さないようにまでなって誰が考える余裕があるか。しかし驚いてはならないです。これと同じことイエス様はされました。イエス・キリストという方はどのような方であったか、まあ、このダビデの言葉を借りますと、主に油注がれた方なんです。まあ、それは聖霊を受けられているという意味でありますけれども、旧約聖書の言葉で言えばイエス様は主に油注がれた方、特別に選ばれた神の一人子であるんです。その主に油注がれたイエス様はどのような扱いを受けられたでしょうか。人々はこのイエス様を十字架に追いやりました。そして十字架で殺しました。ダビデの言葉を借りるなら、主に油注がれた方に対して手を下してしまったのですから、手を下した者は無罪ではいられません。では誰がこの主に油注がれた方に対して手を下したんですか。自分は関係ないと言うでしょうか。2000年前のイエス様を私はどうやって殺すことができるんですかと言うんでしょうか。あれは当時の人たちの愚かな人たちの行いだったのだと、自分は関係ないと言うのでしょうか。私にはそうは思えないです。私は確かにこのイエス様を十字架につけたんです。十字架でこの方を苦しめたんです。それだけで十字架で苦しまれるイエス様を見て嘲笑った。十字架で苦しまれるイエス様を見て自分こそ正しいのだ、あそこで死に殺されかけているあのイエス、死にかけているイエス、あれは愚かで間抜けな男だったのだけ勝ち誇っていたんです。そんな私たちに対してイエス様はどうされましたか。怒りましたか。そんな裏切り者は槍で一気に地に刺し殺すべきだと言いましたか。そうではない、そんなことは言われなかった。ダビデを通して イエス様は何をされようとしていたのかが見えてまいります。自分が殺されかけているにもかかわらず、サウルが罪を犯すことのないようにと自分ができる精一杯のことをダビデがやっていて、イエス様もそうされた。この方イエス様は十字架で苦しみながら、そして十字架の周りで人々が、愚かな男だ、お前が本当に救い主だというのならば自分を救ってみろと罵る声を聞きながら、なおその中で私たちが罪を犯すことのないように、私たちが罪から救われるように、あなた方はその罪の中で苦しんでいるものだから、あなたのために私は命を捨てなければと考え、私たちを責めることなく、ただ黙ってこの方は死んでいかれました。ダビデがたった一人の部下を連れて、そんなのこんなことをしたら殺されてしまうに決まっているというような中、自分の仲間たちを救うため、自分の家族を救うため、いやそればかりではない、サウルさえも救うためにあえて危険な行為に出て、殺されかけながらもしている。ダビデの姿を通してイエス様が私たちのために何をしてくださっていたのか、この方の憐れみがどこまですごいものであるのか、深いものであるのか、私たちはもう一度このダビデの姿を通してイエス様が私たちのためにしてくださったことを思い起こしたいと思います。お祈りいたします。天地なる神様、今日の箇所を読むとき、ダビデは勇敢で危険を顧みずに素晴らしいことを成し遂げ、自分ばかりではない、自分たちの家族や仲間たちを救うため、このようなことをしていた。ダビデの信仰はすごい。何も恐れずに主が守ってくださると信じて前に進んでいったのだと、最初読んだときは何かそのようなダビデが映画のヒーローであるかのような、そんな場面に見えました。あなたの御心はもっと深かった。ダビデがしていたこと、イエス様がやがて私たちのためにしてくださろうとしていたことを表すものであって、自分を殺そうとする敵である、今まさに3000人の軍隊を率いて自分を殺そうと襲いかかるためにやってきたサウルの救いのために罪を犯してはならないのだという、その一点にかけてダビデは一歩一歩自分が殺されるかもしれないという恐怖の中で前に進んでいった。ダビデがどこまでそのことを意識していたかはわからないけど、確かにでもそこに神様の守りがあったということなら、神様はこのダビデがしていることを良しとされている。驚くべき、確 神様のご計画が見えてまいりました。イエス様がこんなことまでされているのか、あの十字架で起きていたことはこういうことだったのか、私たちが罪を犯してはならない、あなた方はその罪から清められて、その苦しみ、あなたを苦しめ罪からあなたは救われなければならないのだと、自分の命を顧みず、ただ黙って何も言わず、私たちがしてしまったことを受け入れて死んでいかれた。主よ、あなたの憐れみを知りませんでした。何にも分かりませんでした。救われた、よかったと言ってそれで終わりで喜んでおりました。神様の愛と憐れみは深いという気がつかないことを私たちに教えてくださいましたから、主よ、ここに座っておられる一人一人の上にもあなたのそのような憐れみが注がれてまいりますように。本当にこのようにして私たちを愛し続け救おうとされているあなたに、私たちがもっともっと気がつくことができますように。主よ、お一人お一人を助け導いてくださいますように。この一週間もお一人お一人の上に、そしてその家族の方々、仲間の方々、さまざまな方々の上にもあなたの恵みが豊かに注がれてまいりますように。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。